コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛を招き神の御名において。ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜も前回に引き続きコーラン第6章アルアンアム章家畜を見ていくことにいたしましょう。それでは早速この章の第32節をお聞きください。
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون。
現世の生活は戯れや遊びに過ぎず、来世の住処こそ敬虔な人々にとってより良い場所である。あなた方は考えないのか。
聖典コーランはこの説の中で、人間の成長のために互いになくてはならない現世と来世の生活を比較しています。コーラン解釈者によれば、現世の生活が遊びや戯れになぞらえられているのは、それらが通常実際の生活とはかけ離れた空想的なものであるためです。あらゆる遊びや戯れの後は全てが本来の場所に戻ります。娯楽のために作られた台本にも、戦争の場面や愛情、憎しみの場面がありますが、数時間後には物語の主人公も、また舞台も出来事も消えてなくなります。現世はこの台本のようなものであり、その役者となるものは現世を生きる人々です。時にこうした遊びや戯れは、それが早く終わってしまうことに気づかないほど、人間を夢中にさせることがあります。
冒頭でご紹介した説で、神は現世での生活を戯れや遊びであるとした後、来世での生活をそれと比較しています。とはいえ、現世の表面的な魅力に注目すると、すべての人がその事実を理解することは不可能でしょう。そのため人間に対してよく考えるように呼びかけています。そして次のように尋ねています。なぜ深く考えないのか。そうすれば来世の住処は現世以上に大きく高いものであることを悟るのに。そこでは永遠の生がある。すべてのものは真実であり、それは苦しみを伴ったものではなく恩恵にあふれている。
アルアンアム章の説は、社会を階層別に分ける考え方を否定しています。コーランの解釈に関するある書籍には、次のように記されています。クライシュ族の一団が預言者の集会のそばを通り過ぎた。預言者のそばには、数名の貧しいイスラム教徒がいた。クライシュ族の人々は、そのような場面を見て驚いた。クライシュ族の人々は、社会的な地位や富によって人間の価値を決めていたため、信仰を持つ預言者の教友たちの精神的な偉大さを理解することができなかった。そのため彼らは言った。ムハンマドよ、あなたは多くの人々の中からここにいる人々に満足したのか。彼らは、神が私たちの中から選び、私たちが追従すべき人々なのか。もし私たちがあなたに近づき、あなたに従うのを望むのなら、今すぐにでも彼らを自分の周りから追い払いなさい。その時、第6章アルアンアム章の第52節と53節が下されました。
また朝と夜に神に祈り、神の清らかな性質についてのみ考える人々を遠ざけてはならない。何時は彼らの生産を任されているわけでもなく、あなたの生産が彼らに任されているわけでもない。もし彼らを追い払えば、汝は圧政者の一人になるであろう。このように我々は彼らの一部を他の人々によって試す。それは 神が私たちの間から選び、信仰という恩恵を与えたのは彼らですかと言わせるためである。神は感謝する者たちをよりよく知っているではないか。
この2つの説は、預言者に対し信仰のある人間をどの階層や人種に属するものであっても自分のもとから追い払ってはならず、同じように彼らすべてを迎えるよう求めています。イスラムとコーランの偉大さを示す印の一つは、裕福な人間の誤った要求に対して堅くなに抵抗し、来る根拠のない特権を非難していることです。
イスラムと預言者に反対する敵の一人に、アブージャハルという人物がいました。彼はある日、預言者を激しく非難しました。その日はちょうど預言者の勇敢な叔父であるハムゼは寮のために荒れ野に行っていました。ハムゼが寮から戻ると、甥のムハンマドがアブージャハルから嫌がらせを受けたことを知りました。そこでハムゼは非常に腹を立て、まっすぐにアブージャハルの元に向かい、彼に自分の行いの報いを受けさせようとしました。アブージャハルはメッカの人々や部族の間で影響力を持っていたにもかかわらず、それに反発することはできませんでした。ハムゼはその時までイスラムを受け入れてはいませんでしたが、甥のムハンマドがもたらした教えについていつも考えていました。そしてその日の出来事を境に、預言者のもとに行き、イスラムを受け入れました。その日からハムゼは正式にイスラムの将軍として、自分が命を落とすまでこの典型の教えを守り抜きました。この出来事の際、アルアンアーム賞第122節が下されました。この節は、心に信仰の光をあふれさせた人について触れ、そのような人物を不信心の闇に陥ったアブージャハルのような人間と比較しています。
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
死んでいたものをその後我々は生き返らせ、その人に光を与えた。それによって人々の間を歩む人は闇の中にいて、そこに留まるような人と同じであろうか。このように不信心者には、その人が行った醜い行いが飾り立てて示される。
この説で迷いに陥った後、真理を受け入れ信仰を寄せることにより方向を転換した人々が死に、その後神の恩寵によってよみがえった人々になぞらえられています。コーランは繰り返し聖と死、信心と不信心を同意語として捉えています。このようなコーランの優美な表現は、信仰が単に乾いた中身のない考え方ではなく、精神的なものであることを示しています。それは信仰のない人々の魂のない心に吹き込まれ、その人の全身に影響を及ぼし、その人をよみがえらせるのです。
あるアンガーム賞の説は、世界の創造における神の英知と措置を描いています。この賞は神の特別な性質について語ることもあれば、さまざまな現象の創造における神の類まれなる力についても述べています。第59節には次のようにあります。
目に見えない世界の鍵は神のもとのみにあり、神以外の誰もそれを知らない。神は大地と海にあるものを知っており、神が知らずに木の葉が一枚でも落ちることはない。また明らかな書物に記録されていない限り、大地の隠れた場所にある種もなければ、湿ったものあるいは乾いたものも存在しない。
この説では、 唯一の創造主は海底部学にある数十億の生き物の動き、森や山に生える木の葉の震え、花がつぼみをつける時期、草原や渓谷、山々に吹くそよ風の流れ、人間の体の細胞や血液の中の血球の正確な数を知っているとされています。また、秋の強い風が森に吹いた後、地上に落ちた木の葉の数も知っています。それは神の無限の知識のほんの一部分であり、この説によれば、神は大きなことも細かいこともすべてを完全に把握しているのです。
この章の別の説は、唯一神信仰の根拠について、創造と創造の秩序の神秘の生き生きとした例や興味深い表現によって述べています。
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون
神は種を割り、死者から生きたものを創造し、また生きたものを死なせる。それがあなた方の神である。それなのになぜあなた方は真理から逸脱するのか。
植物の世界において種が割れることは驚くべき出来事であり、コーランはそれを唯一神信仰の印の一つとして指摘しています。この説は生と死の仕組み、生物のある状態から別の状態への変化について触れています。神は時に魂のない無機物から太陽や荒野に生きた生物を生み出したり、大きな変化によって力のある生き物を魂のないものにしたりします。
動植物の性の問題は最も複雑な問題であり、人類の知識は未だその神秘を突き止め、無機物や自然の要素がどのようにして生き物に変わるか、その仕組みを知ることはできていません。コーランは神の存在を証明するために何度もそのことに触れています。コーランは天と地の存在、星の輝きを考える人々にとっての印であるとし、そのような世界が目的もなく創造された可能性などあるだろうかとしています。そのため人間は神の特別な創造物として自分の状態に気をつけ、行動をコントロールする必要があります。コーランの説によれば、イブラヒームやムーサーなど神の偉大な預言者たちもナムルードやフィルワウンといった圧政的な異星者に対し、全知全能の神による世界の創造と性の現象を説明していたということです。